もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
26です。
26歳。
はい。
独身ですか、結婚してますか。
あ、独身です。
独身ですか。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか。はい、
ちょっと、慰謝料の方をですね。
はい。
ちょっと請求をされてまして。
慰謝料を請求されている。はい。
はい。彼女がいまして、
はい。
で、彼女が一応妊娠をしまして、
うん。
で、妊娠を聞かされたと同時に、既婚者であるっていうことを一緒に告白されまして、
うん。既婚者であるということを聞かされた？
はい。
それで？
で、そちらの旦那さんの方に。
あ、旦那さんの方から慰謝料を請求されたということですか。
はい。
で、あなたは当然この付き合い始めた時、彼女が独身だと思ってたわけですね。
はい、あ、そうですね。
あなたより年上ですか、年下ですか。
年上ですね。
年上ですか。何歳ぐらい、はい、
30前後なんですけど。
30前後。
はい。
で、あなたは、まあ、考える余地もなく当然独身と思ってたわけ。
そうですね。
ちょっともしかしてとかって思はなか思わなかったのね。
もしかしてっていうのも思わなかったです。
思わなかったのね。
はい。
で、今まで恋愛っていうのは何回かはしている。
してます。はい。
で、当然相手も今まで独身だから、もう恋愛っていうのは、はい、まあ年上でも独身っていうのがあなたから見ると当然だったわけね。
はい、
はい。で、これどのぐらい続いたの。
これはだいたい1年ぐらいですね。
1年ぐらい。彼女はあれですか、既婚者だけれども、子供はいないのね。
はい、あ、そうです。いないんです。
ね、子供がいて1年間付き合っててって分かんないって言ったら、それはおかしいよね。
はい。
それで、彼女は、妊娠してるとか妊娠してないとか、そういうことはあるんですか。
妊娠、今してます。
あ、今し、はい、何ヶ月。
今、5ヶ月なんです
ね。5ヶ月。
はい。
それで、その時、妊娠した時に、
はい、
彼女は産むと当然言ってたわけね。
そうですね。
はい。それでその時あなたはお互いに独身だと結婚はっていう話は出なかったんですか。
あ、それも結婚しようっていうふうに自分も思いまして、
ええ、
でその後にちょっとそういったことを聞かされたんですけど。
そういったことっていうのは、実は私結婚してんだと。
そうですね。
それで、結婚してるけれども、子供はできて、子供は産みたいと。で、離婚はしたいという、はい、そういう話ですか。
そうですね。
じゃあ、今の状態というのは、妊娠5ヶ月で、
はい。
彼女は離婚をしたいと言っていると。
はい。
だけど、その彼女の夫の方から慰謝料を請求されていると。
はい。
どのぐらい請求されてるんですか。
ちょっと額はまだ、いくらっては提示はされてないんですけど。
うん。でも結婚してるって言われて、ただびっくり。
そうですね。
で、今からどのぐらい前ですか ?1 ヶ月前とか1週間前とか。
2ヶ月。前ぐらいですかね。
2ヶ月前ぐらい。
はい。
で、慰謝料を請求されたのはどのぐらい前ですか。
は、先週ぐらいの話。
先週ぐらい。はい。
はい。
まあ、あなたにとっては激動の2、3ヶ月だったんですね。で、今日の相談というのは、
はい。
こういうことですか。あなたは既婚者とは知らないで、
はい。
ある女性と付き合っていて、
はい。
で、慰謝料を請求されたんだけど、これは払わなきゃいけないんですかということ。
そうですね。
というような内容ですか。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオ弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、はい、伺っていきたいと思います。
お願いします。
もしもし。
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。
まあ、厄介なことですね。
ああ、
こういうご相談ってね、はい、まあ、今とても多いので、
はい、
弁護士も随分、こういう相談されることが多いんですけど、
はい、
まあ、そして裁判になっているものも非常に多いようです。裁判官もとてもこの種のものが多くなって、まあ、うんざりだっていうかね、そういう言い方で聞いたことがありますけど、
はい、
まあ理屈はね、
はい、
まあ、結婚している人と不貞行為を働くと、
はい、
まあ、その相手の家庭が壊れるのでね、
はい、
そういうことをしてはいけないと。だから、はい、そういうことをした人は、まあ、損害賠償をしなくちゃいけない、
はい、
まあ、損害賠償というのはこういう場合は、まあ、慰謝料ということですけどね、
はいはい、
というふうに、まあ、これがざっくりした枠組みなんですよ、
はい、
でそういう理屈ですので、
はい、
相手が結婚しているということを知らなければね、
はい、
まあ、相手の家庭を壊すっていう認識もないわけですから、
はい、
まあ、損害賠償をする必要はないと、
はい、
まあ、これも大きな枠組みなんですよ、
はい、
で、まあ、そのこの話の中にね、
はい、
あなたの立場がどういうふうに当てはまるかっていう、そちらの方がずっと大事なことなんですけど、
あ、はい、
実際に当てはまるということと、
はい、
それをちゃんと証明できるっていうことはね、
うんうんうん、
若干違う話なんですよね。
うーん、
それで、
はい、
こういう事態になった時にね、一番多く出てくる言い訳っていうのは、
はい、
結婚してるっていうことは知らなかったっていう話なんですよ。
はい、
で、じゃあどうやってそれを証明するのかっていうとね、
はい、
まあ、あなたの場合はその彼女、
彼女、
あるいはまあね、別の場合だと旦那さんがっていうことかもしれませんけど、そういうね、はい、その当事者になってる人、
はい、
その人がまあ証言してね、
はい、
確かに私はこの人に自分が結婚してるということを隠してましたと、
はい、
だからこの人は全く気づかなかったと思いますってね、
はい、
まあ、証言するというような、まあ、ことも考えられますけど、
はい、
これもですね、まあ、偽証がとても多いんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、だってやっぱりそのかばっちゃうわけですよね。
はい、
でそういうことが実際にすごくある中で、
はい、
裁判官がどういうふうにこの問題を見るのかってことに、ね、なってくるわけなんですよ。
はい、
だから、まあ、あなたが言ってること嘘だと言ってるわけじゃないんですけど、結構ね、はい、裁判官に納得させるのは難しい話なんですよ。
うん、
どうやってそれ知らなかったっていうことを証明するのかね、
はい、
なんかなかなか難しそうな話だなというふうに思うんですけど、
はい、
まあ、そこを十分証明しきれるならば、
はい、
理屈の上では払わなくてもいい類型ってことになるんですよ。
はい、
だけど、どんな証拠が出てくるのか分かりませんけど、向こうから、
はい、
いやいや、こういうものがあって知ってたでしょみたいなことがあってね、裁判官もっともだと思っちゃうと、
はい、
負けやすい立場かもしれませんね。まあ、どういうね、その結婚生活を2人が送ってたのかっていうところが丁寧に証明できて、
はい、
で、まあ、本当に365日のうちもう3分の2ぐらいはうちにいなかったみたいなことがね、
はい、
まあ、それは旦那と結婚してると言ってもいいのかどうか分かんないなみたいな状況だったり、
はい、
あるいはその彼女が結婚してる人がいると思うような、気づかなくても無理はないなっていうふうに思ってもらえるような状況だといいんですけどね。
ああ、そういうことですね。
うん、
自分は知らなかったんですっていう話はちょっと、
まあ、それをきちんと弁護士に話して、
う
ん、
はい、
弁護士に交渉してもらう、そして交渉を決裂すると裁判になるんですけど、
はい、
裁判の中で、まあ、立証する、立証できなければ失敗です、立証より失敗すると払わせられちゃうかもしれない。それで、そのこともそうなんだけれども、その、はい、女性との今後をどうするかを考えないといけないですよ。
ああ、そうですね。
うん、で、それ、お子さんが生まれれば、
はい、
もう、それは間違いなくあなたのお子さんだということなんですから、
はい、
養育費を払っていかなくちゃいけないです。
はい。
まあ、 今回のことでその女性を信用できなくなっちゃったっていうんだったら、無理に結婚するのはまたそれもそれで難しいかもしれませんけど、
はい、
いずれにしろ子供に対して責任あることはもう全く間違いのないことなので、
はい、
その子を育てるのについてはちゃんと責任を果たさなくちゃいけないですよ。
わかりました、
はい、
もしもし、
あ、もしもし、は
い、よろしいですか。
はい、
少なくともあなたに結婚しているということを言わないで付き合ってた女性ですよね。
はい。
そこら辺のところはあなたどう考えてんの？信頼できるの？
そう、ちょっと信頼できないなっていうのはすごく思いましたね。
ありますよね。
はい。
それであなた自身はその彼女と付き合い出した時なんか寂しかったわけ？一人だったわけ？恋人が欲しかったとか。
そうですね。
そうですよね。
はい。
大阪先生がいろいろご説明してくださいましたようにね、
はい、
のめり込んじゃったから、
はい、
当然結婚してるっていうことは分かるのにも分からなかったんですよ。だって本当に好きで付き合い出してるわけじゃないから。
はい。
あ、そこら辺分かってんの？
いや、その寂しかったっていうのはすごく、
うん、だから寂しくて、はい、性的に不満で、はい、そこで付き合い出したら、はい、これは現実は見えないですよ。
はい。
だからそもそもこの女性がどういう女性だっていうかっていうにもあんまり関心がないんですよ。
あ、私自身なんですね。
うん、うん、普通だったら気がつきます。だけどあなたの場合に、
はい、
一番その相手の現実を全く見ない恋愛のケースなんですよ。
はい。
孤独と性的不満から始まった恋愛ほど現実の相手を見ていないんです。
ああ、
だから彼女もあなたを見ていないんだよね。
彼女自身も、
うん、彼女自身も、
はい、
夫との関係がうまくいってないから、
はい、
何かに救いを求めてたの。
ああ、
要するに二人とも相手が好きではなくて、
はい、
自分の心の傷を癒すために結び合ったんです。
はい。
それでこういう事件が起きたと。
ああ、
二人の心のトラブルが現れたのが今回の恋愛なんだ。
ああ、本当にそう思いますね。
うん、だからそう、いや、そう思いますねって言ってくれるとすごく嬉しくて、
はい、
でこれであなたは成長していくわけです。最初から立派な人なんかいないんだよ。
あ、
いろんなトラブルがあってそのトラブルを乗り越えながらみんな成長していくわけだから。
はい。
よろしいでしょうか。
あ、わかりました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
好きで始まった恋愛と心のトラブルで始まった恋愛では全く違います。